Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガワノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは放送作家脚本家の小山薫堂さん。絵本命の数え方を踏まえつつ、私たちの命生活にまつわる数字について、そしてそこから見えてくる生きることへの思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小山薫堂、放送作家脚本家。1964年熊本県生まれ。料理の鉄人、ニューデザインパラダイス、世界遺産など数多くのテレビ番組を手掛けた後、映画脚本送り人で第81回アカデミー賞外国語映画賞を受賞。東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科長も務める。2006年フランス絵本マッテルでセルジュブロックと出会う。最新刊は文小山薫堂、絵セルジュブロック、志倉書房から出版の命の数え方。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは放送作家脚本家の小山薫堂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちくら書房から、小山さんが文をご担当された絵本命の数え方が出版となっています。この本では我々の体や生活、そして人生にまつわるいろんな数字から見える、体の不思議とか生きることの素晴らしさがシンプルで可愛い絵とともに綴られているんですが、放送作家そして脚本家としてご活躍の小山さんがこの絵本というのを手掛けるようになったのはどういう経緯なんですか？
これはですね、はい、僕もまさか自分が絵本を書くような人間になるとは思ってもいなかったんですけど、
はい、
本当にちょっとした出会い、出会い、はい、なんですけれども、はい、遡ること28年前ですかね。
おお、ちょっとしたといつ、ね、かなりの年月の、どういうことですか？
18歳の頃、
小山さんが、
はい、僕が18歳の頃に、はい、文化放送というラジオ局で、アルバイトをしたんですね、
はい、
それが最初のこういう業界内で働くきっかけだったんですけども、はい、その時に番組をやってまして、うん、でその番組のを介してなんとなくよく知ってたって変な話ですけど、
うん、
ミス DJ リクエストパレードという番組があり、
はいはいはい、
それの初代のミス DJ だったちくらまりさんという、
お、ちくらまりさん、はい、大好きな、
そのちくら書房というのはちくらまりさんの、うん、ご実家なんですね。
あ、そうなんですね。
はい、それで、はいはい、ちくらさんがそのいらっしゃって、うん、その時はこう僕は大学1年生、
はい、スタッフとして、はい、
ちくらさんは喋り手として大学3年生ですかね、うんうん、4年生か3年生だったんですけど、はい、そういう関係だったんですよ、うん、で、それから時が20数年過ぎまして
はいはい、はい、
でちくらさんは、うん、家族の関係でパリにずっと住んでらっしゃったんですね、
はい、
それで、日本に戻らなきゃいけない、
うんうん、
そしてちくら書房を継がなきゃいけないという状況になりまして、はい、その時にたまたまパリで、すごく素敵な可愛い絵本を見つけ、うん、フランス語の、
うん、
でこれを日本に持ってきたいと、で当時のミス DJ の時からの活発な様子は、うん、おばさんになっても変わらずそのキャピキャピとした行動力によって、
はい、
フランスの出版社を訪ね、
うん、
自らその戸を叩き版権を手に入れたんですよ。で、はい、日本に来て、うん、それを出版しようとした時に、はい、そんなに文章は難しいものではなく、うんうん、リライトっていうか、 ほうほうほう。でこれを誰かに書かせようと思ったらしく、うんうんうん、それで、この表紙待ってるっていう絵本なんですけど、
待ってる、はい、
この表紙に出ている男の子の顔がなんかを見てるうちに僕のことを二十何年ぶりに思い出したらしくそれで突然僕の会社のホームページのインフォメールに、はい、ちくらまりですというメールが届いたんですよ。
あ、じゃあもう二十数年ぶりに
数年ぶりにそれで僕はそれを見てあ、ちくらまりだとかって思いまして、
おー、それもまたびっくりですね。
それで絵本を訳すどうのこうのという以前にですね、はいはい、女子大生だったちくらまりさんはどういうおばさんになってるんだろうと思いまして、はい、ちょっと会ってみたいなと思ってそれでお会いしたんですね。
そりゃ気になりますね、
うんうん、そしたら、はい、すごく上手に年を取られていて
上手に、なるほど、うん、
それで訳したんですね。訳したというのは正確に言うと、僕はフランス語はラディションシルブプレしか知りませんので、うん、
こういう内容だよっていう
内容だよっていうのをちくらさんに聞いて、それを自分の言葉で、
なるほどなるほど、
書き換えたっていう。
まあでも本当にワンセンテンスという感じですよね。
そうですね、うん、はい、
だからそういうのを、まあ、日本語としてこなれた形にしたというのが、
はい、
はい、くんどさんが、
で、はい、それがきっかけで、絵本をやるようになりまして、
うん、ほうほうほう。
でその後の絵本も、うん、ちくら書房から出しまして、
この待ってるがいつ頃の話ですか。それは
待ってるはもう3年
4年ぐらい
4年ぐらいですかね。
2006年
ですか。
4年前か、はい、そうですね、はい、じゃあそれがきっかけで、まあ、絵本に携わるというような感じになったと、はい、
そうですね、
まあ、この絵を描いてらっしゃる、まあ、元々の原作の方がセルジュ・ブロックさん、
そうですね、
という方、
フランス語版というか、まあ、うん、そもそもの本は、デビッド・カリっていう方が、はい、文章を書いて、うんうんうん、セルジュ・ブロックさんって方が絵を描いてらっしゃ
るんです。なるほど、はい、で、そのセルジュさんとのコラボレーションという形で今回その命の数え方というのが、はい、これがじゃあそのコラボレーション的には3冊目
になるんですね、
はい、このブロックさんの、まあ、やっぱ絵が非常に魅力的だと思うんですけど、はい、この絵の特徴とか魅力を小山さんの言葉で説明するとどうなりますか。
そうですね、一見子供の落書きみたいな感じもあるんですけれども、うんうんうんうん、すごくピュアな感覚で、大人が筆を取るとこういう絵を描くのかなっていう、うん、すごく本当にこういう表現は絵の世界にはないと思うんですが、オーガニックな感じっていうんですかね、その何の混じりっ気もないというか、
なるほど、
有機的な感じがする絵ですね。温かみのある、素朴なんですがとても温かみのある、うん、でもセンスがいい、日本人とはやっぱりちょっと違うような、そういうセンスですね。
なるほどね、まあ、いわゆるこう写実的な絵ではないし、そのなんというか漫画とも違うし、
とも違う感じ、ね、本当に子供の落書きみたいな絵なんですけど、でも
あったかい、
何かあったかい、まあ、ちょっとタッチは違いますけど、そのピカソが晩年になってこう描いていく、だんだんこう昔は実に写実的なものを描いてた画家がだんだんこうまた違う風になってくるのありますよね。ああいう
エキスみたいなとこなんかね、こうに行き着くとこうなるのかなみたいな、
感じがしますね。
で、まあ、今回の命の数え方はですね、まあ、その先ほどおっしゃっていただいた待ってるとの関連性ともこう、ね、強いかなという感じもするんですけど、はい、それはどうでしょうかね。
待ってるという絵本は、うん、一人の男の子が主人公になってまして、はい、幼い頃から、年老いていくまでの間のいろんな待ってる、
うん、
人はこういろんなシーンを待ってなくても待ってなきゃいけないことがあったり、うんうん、雨が止むのを待ってたり、
はい、
誰かと出会うのを待ってたり、うん、誰かを好きになる瞬間を待ってたり、
うんうんうん、
つまり人生というのは待ってるの連続で、う
ん、なるほど、
その待ってるをこう切り取って、そこの中に人生の楽しみであるとか、悲しさ、愛おしさみたいなものが、を表現したものが待ってるなんですね、うんうん、で今回は、命の数え方はこれはオリジナルは僕がオリジナルで書いたものでして、こちら女性女の子が主人公になって、女の子が生まれた時から結婚をし、うん、子供を産むまでの間の、いろんな数字、はい
はい、
に、焦点を当てた、
うんうんうん、
人の人生をあるいは人の体を数字で表現していくようなそういう絵本ですね、
うんうんうんうん、
ですから数え方っていう タイトルをつけたんです。
そうするとこれはこうね、合わせて読むとまた深みが、
そうですね、合わせて読んでいただくと、どちらもすごく日常的なものなので、その日常の中にある、物語性であるとか、人生のドラマみたいなものをちょっとこう自分にも当てはめながら読めるような、そういう絵本になって
ます。まあ、ですからこう合わせて読んでいただくもよし、合わせてこう送っていただくというのも、
それが実は一番使われてる感じなんですけど、はい、あの結婚式の引き出物でプレゼントした方もいますし、誕生日とか、あるいは命の数え方の方は、新しく赤ちゃんが生まれる方を産むお母さんにプレゼントしたりとか、
なるほどね、そうか、
そういう使われ方がすごく多いみたいですね。
まあプレゼントブックとしてということですね。はい、まあですからこう絵本っていうとね、ちょっとやっぱり子ども向けのというようなイメージがちょっと先行しがちですけど、そうでは決してなくて、
これはそうですね、完全な子ども向けというよりはむしろ大人向けの絵本ですね。
で、まあ、あの小山さんといえばね、オスカーを受賞した映画送り人も命とか人生という、ね、ものが大きなテーマだったわけですけど、はい、命とか人生という、まあ、今回もそうですが、そういうテーマに向かい合うきっかけっていうのは何かあったんですか？
僕の中で何か特別に大きな変化があったわけではないんですけど、うちの親父がやたらと人生論を語る親父なんですよ。はい、もう本当に僕が小学生ぐらいの頃からですね、はい、いろんな人生論を僕に語ってまして、はい、それをこう聞いてるうちに、なんかだんだん親父が語ってた年齢に近づいてきた今、自分も語ってることに気づきまして、それで親子は似てるのかなと。
なるほど、なるほど、
そんな風にちょっと考えてるんですけど、ですからまあ親父がきっかけかもしれませんね。
なるほど、まあ、それがちゃんと受け継がれているという感じなんですかね。はい、知らず知らずのうちに入ってちゃった、はい、ということですかね。そうですね。Let's get knowledge with fun. さあ、今回の命の数え方は、あの情報発信としてツイッター展開もしてらっしゃるということで、はい、あのアカウントが指折りですかね。
そうですね、
はい、
あの数える、指折り数えるで指折りになるんですね。
なるほど、なるほど、はい、ここでは小山さんもつぶやく、
予定なんですけど、まだつぶやいてないんですけど。
予定ですか。じゃあこれ A いいつぶやく。
そうなんですよ。ちょっと海外にずっと行ってたもんですから。
まあそうですね。物理的にね、
なるほど。でも海外でもできますね。
まあ一応現状はあのちくらさんとかが、
はい、ちくらさんが、ね、そっちの方が僕はもう、
そうですね、
価値あると思いますよ。
もういやいや、まあどっちも価値あると思います。はい、指折りでぜひね、はい、検索していただきたいと思うんですが、でこの命の数え方なんですけど、もう少し詳しくこの絵本について、まあ先ほどもねおっしゃっていただいたことと重複する部分があって結構なんですが、
はい、
登場人物が女の子、
そうですね。
で展開が生まれてきてからの、
はい、生まれてきてからの、うん、あのまあ平均的な、はい、人間あるいは女性の、データを、いろんな角度で見せていくという本なんですね、言い換えると。
かなりこう細かいデータになってますね。
そうですね。あの、まあ、人体の不思議的な、9万9千キロの毛細血管が、あの、生まれてきたばかりの子供の中にはあるんだとか、
はい、
そういう情報から始まりまして、1歳までに140リットルのよだれを垂らすとか。
よく調べましたね、これね。
これ、まあ、いろんな文献とか、いろんな本、学者の方の意見などを聞きながら、数字を集めていったんですけども。
そうですか。まあ、さまざまな数字が出てくるんですけど、小山さんが特に、この本に登場する数字の中で、特にこう気になるというか、はい、あ、これは、って、書きながら思ったのはどの辺なんですか？
そうですね、一つはですね、大体人というのは人生の中で38トンの食べ物を食べるらしいんですよ。
38トン、
ええ、
38トン
食べ物
食べ物え、トラック何台分だ、
何台分でしょうね。それで、牛を人は大体6頭食べるらしいんですよね。まあこれはあの多分僕は12頭ぐらい食べると思うんですけど、牛が好きなので。
まあそれでも平均して
大体6頭ぐらい食べるらしいんですよ。
6頭か、食べられないな、なかなかな、そんなに。
で38トン食べるんですけど、うんちは大体10トンぐらいらしいんですね、人は。
おお、4分の1ぐらい。
だからそれぐらいこう人間のエネルギーに変わるんです
か
ね。
そうかそうか、
あとはまあ女性らしいようなところもありまして、例えば僕が意外と好きなのはですね、大体女性が 一生のうちに買うブラジャーの金額というのが大体38万4千円分ブラジャー買うらしいんですよね。
結構使いますね、38万円か、あららららら
キスしている時間を足すと3週間、これはまあ人によって違ってくると思うんですけど
これがかなり個体差ありますけど、
これ個体差あると思いますね
、
あとは、お化粧に費やす時間は180日、
うわかけてるなやっぱな、
でも洋服選びの方が実は意外と長くて、287日、
おおそうですか、いろんな角度からね分かりますねこれね、じゃあね面白いな、はあ、じゃあそれぞれにねこう気になるものが、
そうですね、それでこうどんどん女性は成長していって、男性と出会い、そして新しい命をまた育むというね、そういう、あの流れになってますけど、
まあ、本当にだからいろんな角度のいろんな数字が出てくるんですけど、僕は一番オーラスのやっぱり数字が単位としてもすごいなと思ったんですよ、
これすごいです
ね、あの地球に生まれてきたこと自体がすごいと、宇宙に存在する2000億かける2000億個の星の中で、そのたった一つでしかないと、ね、2000億かける2000億って単位も分かんない
ですね。単位分かんないですね。
2000億かけ2000億分の1って、だから 0.00000000 で、多分0、20個以上続くと思うんですけど、の1みたいな。それって、まあ、数学的に見ればほとんど0。
無限大みたいなものなん
ですよね。
きっと。
だからもうノーチャンスですよね。言ってみればね。だからそこにチャンスと呼ぶにははばかりがあるぐらいの確率。
はい。
なのに、っていうとこですよね。だからそうですね、一番びっくりしますね。
ですからこの地球に存在していること自体が本当に奇跡的なことで、そこに生きていられる、僕はしかもあのいつも思うんですけど、今の時代に生きててよかったなと思うんですよね。
今の時代、
この時代、まあ、しかもこの国、日本に、これが例えば、日本に生まれたとしても歴史の中で見ると本当に瞬きにもならないような、400年ぐらい前に生まれたとしますよね、そしたら世は大変な時代ですよ
です、ね、
だって街を自然に歩いてていつ死ぬかもわからない、常に死を覚悟しながらどこかで生きてなきゃいけないっていう、今は別にね仕事に失敗したからって殺されるわけじゃないですから、昔は失敗そのものが死だったかもしれませんし、そう考えると本当に今、しかもこの国に生まれていて、ここにいて本当にいいなと思いますね。
そうですよね、だからその2000億かけ2000億が出発点ですからね、そこからさらにいろんな、
そうですよね
さらにそれの何分の1の何分の1の
何分の1の何分の1の、しかも人間に生まれていて、この時代この国って考えていくと、
そうなんですよね、だから僕もねこれあの最後まで見させていただいて読ませていただいて、思ったのは本当だからこれだけの超難関をクリアして今がある、だからそれに比べると現実の諸問題とか、本当に取るに足らない、
そうですよ、
難度としてはね、難易度として、本当にだからそんな超難関くぐり抜き、このいくら難しいったってそこに比べたら全然優しいでしょっていう、
そうですよね、
優しいですよね、
たかがその仕事でたとえクビになったとしてもそんなことはもう全然もう今までのこの
経緯から
経緯から見たら、
そうですよね。そう、だからそれが一つ思ったのと、もう一つは、あの、前段同じなんですけど、これだけの超難関をクリアしたから今がある。だから、無意に過ごすにはあまりにもったいないっていうのは、もうぼやぼやしてらんないなっていう、いうところも思ったんですよね。
はい、そうですね。あの、僕はこれを書いた後に気づいたんですけど、数えるっていうことがすごく大切だなと思うようになったんです。
数える?
数えること。つまり、大体人というのは知らない間に何でも無限にある永遠にあるものだと思いがちじゃないですか、それこそ涙さえも永遠に流れ続けるのかなと思いますけど、でも人は大体これ涙の数も出てきますけどね、190万粒
あ粒で数える190万粒
、人は一生のうちに涙を流すらしいんです。まあ、一粒は 0.035g だとしたときに。
はいはい。
で、そう考えたときに、やっぱり涙にも限りがあるし、数えるという行為を行ったとき初めて、その、いろんなものが有限であることを知り、無限ではない。何をやっていても、 常にこうカウントダウンしてってる。そう考えた時に、一つ一つをこう尊く感じるようになるなと思ってます。で、僕はあの別の、あの食の雑誌ダンチューという雑誌で一食入魂というあの食のエッセイをもう10年以上連載してるんですけど、それを始めたきっかけも残りの人生の食べる回数を数えるとだいたい4万回ぐらいだったんですよ。もう自分が平均まで生きたとしたら、
はい、
あと4万食しか食えないんだと思った時に、
あ、じゃあ4万からのカウントダウンになっちゃう。
カウントダウン、うんうん、だったらこの4万を一食一食を、うん、一食全部うまいものじゃなくてその時ある可能な限りうまいものに近づきたいな、
うんうんうん、
コンビニ行った時にこのコンビニの棚の中で最高の組み合わせを一食にしたいなと、何気なくあのサンドイッチと飲み物取るんじゃなくて本当にこれでいいのかな、おにぎりは何種類かあるけどこのうちのどれが一番うまいんだろうっていうのを考えて、一食ずつを悔いのないように食べていこうと。
それは有限だと考えると、
考えるとそうなってくると思うんですよね。
そう、残り3万5000しかないから
ない、
これはもうおろそかにできない、
できない。
そうか、一時が万事じゃそういうことなんですね。その、
数ってのはだから、うん、すごく大切なんだな。それと同時に数ってすごいなと思うのは、うん、数って世界で最も通じる言葉じゃないですか。あの数字、当然1とか1と読むし1とも言うし、
うんうんうん、
アンとも言うしいろいろありますけど、うん、でも数字の文字は誰が見ても大体わかりますよね。
そうですね。で、それが一つであるということは共通認識できる、
共通認識で、で十進法で一応大体の国は十進法で進んでいて、それがこう広まってるというか、
うん、
いや数って言語言葉として偉大だなって改めて思いました、
うん、改めてそこで数えるということにもすごいことなんだなという思い、
はい、
そうすると、まあ、その本当に今我々がここにいてっていうことはそれ自体も奇跡だし、はい、でそれがしかも有限の中でのものだということ、そうするとこう生きることとかに対してより愛おしさが増すと、
そうですね、
いうことになるわけですね、はい、うん、みんな一応に分かってるかもしれないけど、なかなかそれを自覚しないですよね。
そうですね、うん、それは本当に別に何かの装置が必要なわけでもないし、うんうん、自分の気持ち、自分の気の持ちようだけだと思うんですよ、
うん、
例えば僕は意外と迷子になるのが好きなんですよ。
迷子になるのは好き、
好き、旅先で。
どういうことですか。
これはなぜ好きかって言いますと、うんうん、
はい、
旅先行った時に迷子になるとするじゃないですか、
はい、
でその時に不安に思うよりは、うん、その迷子の状況を楽しく思った方が、
うん、
よりハッピーじゃないですか、うん、どうせ迷子になってんだったらその時にどう考えるかっていうと、うん、
はい、
おそらくこの道は人生で1回しか通らない、
ほうほう、
これは多分二度とこの道通らないなと思うと、
うんうんうん、
その風景がものすごく大切に見なきゃなっていう気になるんですよね。でそうやって見ながら知らない風景を見て歩いていると、
うん、
あ、なんかすごくいい時間を過ごしてるな
迷子になってる、
迷子になってる、その迷子の不安よりも、この一回、この人生でこの一回しか出会わないこの街角、うんうんうん、この街並み、いや、うん、いいなって思えてくる。
それもだから有限であるがゆえのこう一期一会というか、
そうですね、
いうことなんですね、はい、Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ番学問のすすめ、今回のエキスパートは放送作家脚本家の小山薫堂さんです。ちくら書房から小山さんが文をご担当された絵本命の数え方が出版となっています。基軸にあるのは言葉がなりわいということになるかと思いますが、
はい、
そんな小山さんが今現在この日本社会を言葉で言葉で端的に表現すると、どういうふうに今日本社会っていうのはご覧になってますか。
そうですね、僕はあんまり今こうだっていうのは考えなくて、うん、もっとこうなったらいいなっていうのはいつも考えてるんですよ。自分では勝手にテコ入れって呼んでるんですけどね、
うん、
いやもし自分が総理大臣だったらこうするのになとか、例えば定額給付金というね、
うん、
いうものを、あれはまず言葉が良くないと思うんですよ。定額給付金って言われても、
はい、
で1万いくらでしたっけ、
うん、なんかそのぐらい、
ね、1万2千円とかね、はい、定額給付金って1万2千円あげるって言われても、
うん、
あんまり嬉しくないですよね、
うん、そうですね、うん、
それよりも誕生日プレゼント で1万2000円って言われると
必ずもらえる、
必ずもらえる、全国民2009年はとか発表されるとすごいワクワクします、
ワクワクしますね。
で自分の誕生日に役所に行き、それでそこで身分証明書かなんか見せたら、もらえるわけですよ。
嬉しいですね。
そう、っちの方が嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね。
で、その時に、その、例えば免許の書き換えの時は、講習受けさせられ、なんかいろんなドラマのあるビデオを見せられっていう、するわけじゃないですか。それをやるんだったら、誕生日プレゼントをもらいに来た人に、5分でもいいので、ちょっと、命のことを自分が生まれた日のことをまずビデオで見せられるとかね、その自分の命をこう生きてることの尊さであり奇跡的なこの状況を改めて気づくきっかけをその役所で与えてもらうような、そういうシステムを作ったらすごくいいんじゃないかなと思うんで、
それでも
そういうこう常に、
勝手に手こいで、
もう勝手に手こいでしてるんですよ。
なるほど、じゃあまあむしろそのこう視線としてはこうなった方がいいのになっていうのをどんどんどんどん
そうですね、
やってるという状況なわけですね、
はい、分析って僕はあまり必要だとは思いますけど、分析よくほら占い師で見てもらうって言って、どうですかって見てもらって、あなたは今恋愛がダメですねとかって言って当たってるとかって言う人いるじゃないですか。あれ全くナンセンスだと思うんですよね。その当たってる当たってないっていうだけで、大切なのはその先じゃないですか。
そうですね。
それは当たってるんだったら別に、ね、聞くことないですしね。
もうただね、なぞり書きしてるだけですから、ね、
やっぱだから今よりもやっぱり一つ先のことを、考えたり、そこを分析した方がいいんじゃないかなと。
じゃあ視点としてはやっぱりもう今より先のことをどうすべきか、はい、じゃあこの日本をそのより良くするために、はい、じゃあ何かしてください。じゃあそれこそさっき総理大臣って話もありましたけどじゃあもう全権をあなたに委ねますという、
はい、
じゃあ何をしてつけたいですか。
はい、やっぱり観光をやりたいですね。
観光、
はい、今観光庁ですけれども、
はいはい、
観光ってね、もっと大切だと思うんですよ、日本の国にとって。
ほうほうほう。
でこれは何かというと、やっぱり外からの外貨を集めるということ以上に、はい、観光というのは究極の観光国になったとするじゃないですか、で究極の観光国って何かっていうと、人をもてなす、あなたの幸せ私の幸せみたいな、
はい、
国民全員が観光業に携わっているような意識、はい、観光国としての一員であることを常に自覚をしていて、
一億総ホストみたいな、
総ホスト
うん、
で例えば僕先日バルセロナ行った時に、はい、バルセロナのタクシーホテルの前に着いて降りた瞬間に、歩いてたバルセロナの街の人がウェルカムトゥバルセロナって言ったんですよ、僕に。でそれだけでなんかハッピーな気持ちになって、なんでここはいい場所なんだろう。
それ普通の人が、
普通の人が、その旅行者みたいにこうカバンバババーって言ったら、歩いてきた男の人が、ウェルカムトゥバルセロナ、
そういうなんか応援団長とかそういうの
なくて、それでそのまま歩いてたんですよ。
あら、それは素敵ですね。
そういうもし国に日本がなったら、すごく楽しいじゃないですか。
楽しいですね。
みんなハッピーな感じするじゃないですか、国民が、でその時にこうやっぱ観光というのは分かりやすくて、外から来た人を常にみんなでもてなそうという気持ちで日々を暮らしていると、本当にただ観光でお金を稼ぐ以外の心を豊かにする装置になり得ると思うんですよね。で観光は分かりやすい、軸として分かりやすいので、仮に観光って言ってるだけなんですけど、そしたらきっといろんな国からの見え方とかもまた違ってきて、日本にとってもいろんな産業にとってもプラスに働いていくのではないかな。
じゃあそういうおもてなしをするということは結局は自分たちにも返ってくることだし。
そうですね。
いうことですね。素敵化計画だな、それはな。
ただ、ただ思うのは、
はい、
やっぱり政治とか難しいなと思うのは、いろんな思惑がうごめいていて、いろんなこの状況の中でそれをやっていくのは本当難しい作業だと思うので、空想というか妄想している時が一番いいなと思いますけど、本気でやろうとは思ってないですけど、
まあでもやっぱりでもそういうことを考えて、でもそれが 全部が全部丸ごとできるわけじゃないでしょうけど、でもそういったエッセンスみたいなところがどっかしらでまたいろんなところで波及していくアクションにはなりうる、
うん、なったらいいなと思いますけどね、
うん、そうだ、もうちょっと今思い出しましたけど、小山さんがやってらっしゃるあの首都高 の、 あのスマートドライバー、
スマートドライバー、
ね、はい、やっぱりそういう感じじゃないですか。
そうですね、ですね、はい、
だからやっぱりそれも本当にちょっとした気づきを与えるだけで、別にそれで儲けようとかどうのこうのじゃなくってっていうアクションじゃないですか。
そうです
ね、うん、だからその辺がね、本当にじんわり広がってくれればいいのかなっていう感じが。
そうですね、うん、まさに、うん、あとマルシェジャポンっていうのをやってたんですけど、はい、やってたっていうか、うん、今も続いてますけど、事業仕分けで見事に廃止にされた農水省のプロジェクトがあったんですが、これは、はい、僕は事業仕分けはいいなと思う一方で、うん、本当に必要なところも切ってしまった罪ってのはすごくたくさんあると思うんですよね。だからあれはもう一回いろいろ考える必要あると思いますけど、うん、でもそのマルシェジャポンは野菜を作った農家の方とかが、直接消費者とやり取りすることによって、うん、作り手側のモチベーションも上げる。今までこう機械的にただ出荷だけしかしてなかった人が手渡しで消費者に渡し、すごく嬉しそうな顔で帰っていくのを見て、うん、また明日も俺たちも頑張ろうみたいな、自分たちの野菜がこんな風に食べられていくんだっていう現場を見ないまま今までずっと作ってますから、うん、だからそれを変えるきっかけとしてはすごく良かったと思いますし、うん、買う側もただ安いものを買うという、その今の日本の、まあ日本だけではなく全世界そうですけど、やっぱり安いから買うだけではない、そのお金の使い方の責任みたいのってあるじゃないですか、うん、僕はやっぱりお金というのはただ物を手に入れるための引き換えの装置ではなく、その生産者への拍手というような機能を持ってると思うので、うん、拍手したい人にお金を払うっていうような文化を国民が持つと、もっと経済ってのは面白く回っていくんじゃないかなと思うんですよね、
うん、じゃあそれがいいから全特会そうしましょうっていうのはなかなか、まあね、現実的には無理だけど、でもやっぱりそういったいろんな方面から その勝手に手こ入れマインドがあるといいのかなっていう感じが今すごく、してますね。
そうですね、
勝手に手こ入れじゃあみんなすればいいんだ、
うん、だから政治家はもっと企画を勉強しなきゃいけないと思うんです。企画力をつけないと、うんうん、いけないんじゃないかな。
やるっていう前の段階の企画の
企画、
う
ん、何をどうしたら社会が良くなっていくかという、それは政治学ではないと思うんですよね、うん、企画だと思うんですよ。
じゃあ企画をまずきっちりしなきゃいけないよと、はいはい、いうことです。 Let's get knowledge with fun。 さて、小山さん現在東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科長、
はい、
はい、も染めてらっしゃいます。企画という話もさっき出ましたけど、デザイン工学部企画構想学科長、はっきり言ってよく分かんないんですけど、
はい、
なんですか。
これはですね、まさに企画を教えるところなんですよ。
企画の立て方、
立て方であり、どういうふうにしたら世の中が良くなるか、人は喜ぶか、をやることもありますし、まあ、広告の作り方っていうのもありますし、
うん、これデザイン工学部ということですから、ね、まあ、デザイン系の企画という意味ですか。
いや、全然違うんです。
あ、違うんです。
これはたまたまその独立してましてですね、はい、これはその東北芸術工科大学というところから、はい、好きな学科を作っていいよっていうオファーを受けまして、何学科でもいいから一つ学科を作ってほしいっていう依頼をされて、
はい、
でいろいろ考えたせいに、やっぱり企画を、
うん、
企画というものの重要性をもっと世の中に認識させたいなと。商学部、経済学部とか、うんうん、政治学、政治経済いろいろありますけど、はい、でも企画を専門に教えてるところってないんですよね、実は。
そうですね、確かにそれはそうです、ね、
それで、最初は企画学科でもいいと思ったんですけど、はい、企画学科だとちょっと軽すぎるという意見がありましてで一応企画構想学科という名前に、はい、なりまして、
で、まあ、それがデザイン工学部に
あると
統合された
と、ね、はい、
これは
これも実践的に、うん、でも企画を教えるって本当難しくて、これが正しいっていう教え方ってないんですよね。ですから、より多くの、実践的な現場を学生たちに体験させ、 そこの中で自分なりの企画の立て方をこう自分なりに編み出していく
っていうか、そうですよね、だって企画ってそれぞれに個別対応だから、マニュアルあってないようなものじゃないですか。
まあ当然パワーポイントの使い方であるとか、うん、そういう、うん、あの実務的なやつはやるんですけど、でも発想の仕方っていうのは本当人それぞれですし、うん、やり方を重ねるうちにこう学ぶ、まあ、職人の手仕事に近いかもしれないですよね。ですよね。
それを本当実学やりながら本当にこう、はい、身につけるというか、手に職つけるみたいないう感じですよね、はい、そうか。じゃあもう学生たち相当こう育っていくというか成長してる感じが、
成長、そうですね、この間はマイクロソフトの副社長の方をしばらくお呼びして、その今マイクロソフト社がやっている子ども向けの PC の企画を学生たちに立てさせたんですよ、
うん、
でその副社長の方もこれはあのあなたたちに学生として振るんではなく、
うん
うん、僕の直属の部下という感覚で、君たちこのチームがあるわけだから考えなさいとかって
。あ、じゃあもう企画ごっこじゃなくて、
ごっこじゃないんですよ、うんうん、それでパワーポイントでまとめて、うん、プレゼンテーションをするっていうので、
うんうん、
で僕結構ドキドキしてたんですよ。これでわざわざ副社長が来てここまでいろんな話して、うん、学生から上がってきた企画がお粗末だったらどうしようと思ったんですけど、
ね、しかもビジネス直結してますから、
直結してますからね、意外と、うん、おこれこのまんまいけるよっていうぐらいの評価もいただくぐらいの、はい、企画も上がってきたりしたので、ちょっとホッとしたんですけどね。
すごい。でもこれは本当職人養成講座ですね、じゃあね。
そうですね、
これはでも教えがいも相当なもんじゃないですか。
教えがいもありますし、うん、腹立つこともありますよ。
腹立つ、
例えばその、うん、授業中に、
うん、
稀ですけど寝てるやつがいるんですよ。でも今、まあ、自分たちの大学時代を振り返っても半分ぐらい寝てる授業とかあったじゃないですか。
いやもうかなり僕は9割方爆睡しました。
爆睡してましたよね。僕はもう一人でも寝てるともう怒り爆発なんですよ。
おお、小山先生は、
お前な、お前らごときに俺がなんで教えなきゃいけないんだよバカ野郎みたいな感じで
切れまくる、
もう切れまくるで、お前どっちか今ここ出ていくか起きるかどっちかしろ、俺授業に来てんじゃなくて会議してんだよとか、
おお、頭くることもあるけど、
頭くることもありますけど、まあ可愛いですけどね、
うん、でもその学生からのフィードバックみたいなのあるんじゃないですか。そうすると小山さん自身にも
ありますね、いろいろ刺激を受けることも当然ありますし、うん、あとは何か新しいものをこう若者向けのことを考える時のなんとなくのその若者の気分みたいなものは、
うんうんうん、
分かるようになりました。
彼らはこういうとこから着想するんだみたいな、
着想するとか、うんうん、あとは一番最近感じるのはとにかく情報に飢えてない、
飢えてない、
飢えてない、
お、満腹なんですか。
満腹というか満腹じゃないんですよ、うん、空っぽなんですけど、うんうん、飢えてないんですよ。なぜかというと、うんうん、いつでも情報が手に入るから簡単に。つまり、うん、昔は、うん、僕らの頃は例えば雑誌が出たら、うん、それを切り抜いて忘れないように
スクラップして、
もうスクラップしてないと、うん、あれあれなんか記事にあったなって分からないじゃないですか。分からなかったですよね、はいはい、だからもう常に飢えていて、うん、一回手にした情報は話したくないと思ってましたけど、うん、今の子はアーカイブで大体ネット上に情報残ってますから、うん、
キーワード入れればすぐ
キーワード入れて検索したらその瞬間に出てくるから一つ一つをストックしていく必要がないんですよね。だからもう全く情報に飢えてないんですよ。
は
自分が必要な情報しか取りに行かない、うん、これはそのご飯に例えるなら、うん、偏食、好き嫌い、うん、好きなものしか食べないから、
うん、
嫌いなものには全く興味がないというか、だからすごく偏ってる。
一見それで栄養はこと足りてるようにも見える、
ように見えるけれども、うんうん、実は栄養はすごく、
うん
うん、まあ、偏ってるので、うん、そこがちょっと歪んだ人格になっていくんじゃないかなっていうのが僕のちょっと最近の予想というか、
そうかそうか、食べ物はいろんな有機的なもんだからこういろんなミネラルも入ってるけど、はいはい、今はもうビタミン剤、ビタミン C しか摂取しないみたいな。
摂取しない。そう、必要なものしか取らない。
ああ、そうか。一見効率いいですけどね、
えー。
一見効率いいけど、それは相当脆そうな印象ですね。
そうなんです
よ。ああ、じゃあそこはちょっと危惧される
ところですね。
ところですね。そういったものも含めて、その、今の若いですね、まあ10代、20代ぐらいの、その、まあ学生さん中心の世代に向けて言いたいというのは、やっぱその辺になってくるわけですかね。
上手に、うん、 無駄な人生を、あるいは時間を過ごしてほしいな。
上手に無駄な、
無駄な、つまり自分には必要ないと思われることも体験したり、手に入れたり、うん、心の中にストックするがことが必要じゃないかな。
今回の命の数え方は、じゃあそういった世代にはどう読んでほしいというような意図はありますかね。
自分の中の人生の数字を数えるきっかけにしてほしいなと思いますね、うんうんうん、これを読むことによって。
なるほど。若い世代ほど、それは、
あれ自分の人生の数字ってなんだろうなとか、自分の生きていく中で大切なカウントってなんだろうなってのをちょっと考えるきっかけにしてもらえたらいいなと思います。
あの小山薫堂の名がクレジットされている番組、映画、企画、常に注目を集めて多くの支持を得るというのはご自分ではどう分析されてますか。
いや、
なんでなんですか。
いや、名前が変わってるからじゃないですかね。
そこですか。
いや、そんなに、いや、全然僕は注目もされてませんし、テレビ番組やっても大体予算の安い深夜番組だったりとか、視聴率も 20% を超えるような番組を今までやったことはほとんどありませんし、大体 6% とか、ひどい時は 2% とか、そういうものが多いですから、多くの支持を得てるとは思わないんですけれども、まあ、マニアックなものが好きなので、それに共感してくれる方はたまにいらっしゃるかなという、そういう感じがしますね。
深い支持があるかな、そうすると。なんででも、その、じゃあ、その深い部分、マニアックなところに、こう、掘り下げ力みたいな、何なんですか、それ。
あ、これは、やっぱりテレビというメディアは何だろうと考えたときに、咀嚼してあげるものだと思うんですよ。
咀嚼、
はい、うん、噛んであげる、赤ちゃんがご飯食べられないときに親が噛み噛みしてであげますよね、うん、そういうもので、うん、世の中にある本当は大切なものなんだけれども人々がなかなか食べないものをテレビは、まあ、メディアは噛んであげて、分かりやすく、うん、食べやすくしてあげて一般の人に伝える、これがメディアの僕は最大の使命だと思うんですけれども、うん、そう考えた時に、例えば哲学をテーマにした番組をやった時に、カントの純粋理性批判とかね、そういうのは意外と読むと面白かったりするのを 誰もその読もうとしない、
うん、まあそうですね、ええ、うん、
プルースト失われた時を求めて、そんなのもう名前は知ってるけど読みたくもないよっていうのをなんか面白く伝えたいなと、うん、
硬すぎるわけですね、
硬すぎる、それをそのまま読むには、うん、でそこをこう咀嚼してあげる、うん、歴史もそうですし、うん、そういうことが好きな、
そういう視点に立つから、やっぱりそういう、こう 深めのというかマニアックなところに、
ええ、僕は全然深い人間じゃないんですよ。僕は浅い人間であるがゆえにもっと楽ちんに情報を欲しいなと、うん、ただみんなが知ってることとはちょっとだけ目線をずらしたところをもっと深く知りたいなと思う思いがあるので、それを形にしてあげたいなと思う、う
ん、咀嚼する側として、まあ、メディアの側としてやっぱり最初から食べやすいものだったら別にこっちが咀嚼してあげなくても別にいいという、
いい
立場、
ね、そうですね、うん、食べにくいものを咀嚼することが大切じゃないかなと、うん、
かなりガチガチなものをちょっと噛み噛みして、
そうなんですよ。ワイドショーみたいなね、あれも知りたい人はいっぱいいるけれども、うんうん、あれは別にこちらが咀嚼しなくても知りたい人はもうどんどん
もう気のままでいいんですよ。
もうそうなんですよ。まあ例えば石田純一不倫問題はお刺身みたいなもんなんです。もうそのまんま、そのまんま出せばいい、うん、
むしろ新鮮であればあるほど
いい、あればあるほどよくて、うんうん、やっぱり今そのじゃあ宮本武蔵五輪の書が大切だと思ったら、それをいかに
そうです、ね、
ソースを作り形を変えて食べやすくするかっていう、
そうですよね、トリュフそのままじゃ食えないですからね。生じゃねなかなかみたいな、土ついてるしみたいなね、そういうところですからね、やっぱな、
そうです、
まあ本当これまでに長年のお仕事をいろんなジャンルのことをされてるかと思いますが、その人間というものについての本質について、
はい、
小山さんがその長年のお仕事から学んできたこと、人間とは何なんですか。
いやー、これはもう本当にもう常に考えてる、自分でも分かんないんですよね、うんうん、人間ってでも 何でしょうね、日本人はその宗教観があんまりない分、うん、最近ね思ったことたまに、いや分かんないんですよ僕も、人間は例えば、
うん、
もし人間が怒りや憎しみといった感情を持たない生き物だったら、
うん、
どうなるんだろう、世界はもう少し平和になったのだろうか、うん、そんなことはない気がするとかって自分で書いてるんですよ愛がある以上は、愛があるということは愛があるがゆえに訪れない平和もあんのかなとか、
うーん、
あのつまり愛と憎しみは遠くて近いもんじゃないですか、昨日までやっぱり愛が憎悪に変わることほど怖いものはないですよね
そうですね、ええ、
だから愛という感情があるからこそ平和にはなんないのかなとかですね、
うん、
でも人間は分からないです、何、
うん、
何だろうか分からないですけど、でもこれだけは言えるなと思うのは、楽しい好きな仲間たちと美味しいもの食べてるとみんな幸せだなと思います。
うーん、
自分の幸せは何だろうと考えた時に、誰かが幸せになることが、喜んでくれることが僕はやっぱ最大のハッピーなんですよね、自分の。
うーん、
誰かが喜んでもらった時自分が一番嬉しい。
うーん、
それが意外と僕は人間、あるいは日本人かもしれませんけど、日本人の本質ってそこにあるんじゃないかなと。
相手が喜ぶのが幸せ。
幸せ。
ほうほう、
確かあの新渡戸稲造武士道にもそういうことが書いてあったようなその気がしましたね。あの、うん、贈り物の違いみたいなことが書いてあって、日本人はつまらないものですがと言って贈る、アメリカ人はこれはすごくこんないいものはないよって言って送る。それはあのアメリカ人の場合は、このものをつまらないものなんか送ったら失礼だから、このものに対する思いがあるからすごくいいよという。日本人の場合は送られた相手のことを思い、あなたが持っているものほどのことはないけどつまらないものなんっていうその視点の違いっていうので、やっぱり日本人っていうのは相手側に立つことの方が発想として多いんじゃないかなと思って、
一回向こう行ってからこっちに帰ってくる、
帰ってくる、
うん、はい、今後いろんなコンテンツにおいて小山さんのフィルターを通してこれから発信していきたいことってのはどんなことになりますか。
一つはテーマとして幸せってのあると思うんですよね。で、幸せというのはその人の全部考え方次第じゃないですか。
うんうん、
旗から見たら不幸だと思っても、その人が幸せだと思ったらそれが一番幸せであって、
うんうん、はい、
ですからその幸せの作り方というか、幸せな発想の仕方を何かこう自分なりに研究できていけたらいいなと思いますね。
うーん、幸せの作り方。
作り方。
うーん、この命の数え方、またこれから続きとかっていうのはあるんですかね。
これの続編がすぐあるかは分かりませんけど、でもセルジュ・ブロックさんとはまたぜひ何か作りたいなと思います。
はい、ぜひ楽しみにしたいと思います、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
はい、やはり親父ですね。
父親
の言葉で僕がいつも言うんですけど、好きな言葉は、人は知らず知らずのうちに最良の人生を選択しながら生きている。
知らず知らずのうちに最良の
人生を選択しながら生きている、
うん、
つまり何かを失敗したとしても、今は失敗に見えるけど、この失敗が後にこう、まあ、人生は常に分岐していると、
うんうんうん、
でこれが失敗に行ったから、ここでは失敗に見えるけれども、この分岐を最後に辿っていったら必ず一番いいところに行くように人の人生ってのはできてるんだよというのをいつも教えてくれてました、
ね、うんうん、じゃあ迷って短期的な視点だとちょっと違ってるかもしれないと思ってても、
思っててもこれが間違ったから良かったとか、
うん、
失敗したから良かったっていうものが、うんうん、まあ、自分の人生の中でもたくさんありますし、
うん、そうなってるんだと、
なってると信じていることが大切かなと思います、うん、
はい、 ラジオ版学問の娘、本日は放送作家脚本家の小山薫堂さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘、スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、放送作家脚本家の小山薫堂さんをお迎えしてお送りしました。小山薫堂さん、気鋭の放送作家脚本家、やっぱり紡ぎ出す言葉の質が違いますね。いや本当にいろんなキーワードが出てきましたが、今後はこう幸せの作り方を目指すとかね、勝手にテコ入れとか、まあいろいろと面白い発想着想がてんこ盛りでございました。いや本当に触発される部分もたくさんありましたし、自分がどこを見つめて走っていけばいいかというちょっとねヒントも得られました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは物理学者の増川俊秀さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。